それでは本日のメッセージの箇所を読みます。本日のメッセージの箇所はマルコの福音書第4章1節から25節。聖書は後ろの方、新約聖書の70ページになります。マルコの福音書第4章。イエスはまた湖のほとりで教え始められた。おびただしい数の群衆が身元に集まった。それでイエスは湖の上の船に乗り、そこに腰を下ろされ、群衆は皆岸辺の陸地にいた。イエスは例えによって多くのことを教えられた。その教えの中でこう言われた。よく聞きなさい。種をまく人が種まきに出かけた。まいているとき種が道端に落ちた。すると鳥が来て食べてしまった。また別の種が土の薄い岩地に落ちた。土が深くなかったのですぐに芽を出した。しかし日が昇ると焼けて根がないために枯れてしまった。また別の種が茨の中に落ちた。ところが茨が伸びてそれを塞いでしまったので実を結ばなかった。また別の種が良い地に落ちた。すると芽生え育って実を結び30倍、60倍、100倍になった。そしてイエスは言われた。聞く耳のある者は聞きなさい。さてイエスだけになった時、いつも付き従っている人たちが十二弟子と共にこれらの例えのことを尋ねた。そこでイエスは言われた。あなた方には神の国の奥義が知らされているが、他の人たちにはすべてが例えで言われるのです。それは彼らは確かに見るには見るが分からず、聞くには聞くが悟らず、悔い改めて許されることのないためです。そして彼らにこう言われた。この例えが分からないのですか。そんなことで一体どうして例えの理解ができましょう。種まく人は御言葉をまくのです。御言葉が道端にまかれるとはこういう人たちのことです。御言葉を聞くとすぐサタンが来て彼らにまかれた御言葉を持ち去ってしまうのです。同じように岩地にまかれるとはこういう人たちのことです。御言葉を聞くとすぐに喜んで受けるが、根を張らないでただしばらく続くだけです。それで御言葉のために困難や迫害が起こるとすぐにつまずいてしまいます。もう一つの茨の中に種をまかれるとはこういう人たちのことです。御言葉を聞いてはいるが、世の心遣いや富の惑わし、その他いろいろな欲望が入り込んで御言葉を塞ぐので実を結びません。良い地にまかれるとは御言葉を聞いて受け入れ、30倍、60倍、100倍の実を結ぶ人たちです。また言われた。明かりを持ってくるのはマスの下や寝台の下に置くためでしょうか。食台の上に置くためではありませんか。隠れているのは必ず現れるためであり、覆い隠されているのは明らかにされるためです。聞く耳のある者は聞きなさい。また彼らに言われた。聞いていることによく注意しなさい。あなた方は人に測ってあげるその測りで自分にも測り与えられ、さらにその上に増し加えられます。持っている人はさらに与えられ、持たない人は持っているものまでも取り上げられてしまいます。本日はこの箇所より豊かに実る土地にと題してメッセージをお願いします。
今日は宗教改革記念礼拝を行っていますが、今年は宗教改革から499年目です。来年が宗教改革500年の記念すべき、年となり、世界中でいろいろな、 記念行事あるいはセミナーなども行われることとなると思います。私も数年前からこの500年目が来るのをすごく楽しみにしていて、来年もとても楽しみです。ところで皆さん、この宗教改革、1517年にルターが問題提起を始めたその時から、そのことがもしなければ今ここに誰一人として存在していないということを意識したことがあるでしょうか。宗教改革がなければ当然今のドイツはありません。今のイギリスはありません。今のイギリスがなければアメリカはありません。アメリカがなければ今の日本はないのです。そして私たちのうちの誰一人としてこの世に存在していない。宗教改革の上に自分の存在があるということを皆さんこれまで意識なさったことはあるでしょうか。でもそんなこと言ってもね、他の人も言うかもしれません。そりゃ徳川家康いなかったら、今の私はいないわっていうふうにも言う。それは確かにその通りだと思います。で、問題はそういういろんな歴史上のいろんな出来事があって、それの絡み合いの中で今の自分の存在というものがあるわけですけれども、その中のどれがどれと自分の存在を結びつけて生きていくのか、それを意識的にどういうふうに行っていくのかということは非常に私たちの生涯を決定していくのに重要です。例えば長崎に原子爆弾が落とされて、それで瞬時にして約8万人の人たちが殺され、そしてその後も原爆症等々によって同じぐらいの人たちの命が失われました。まさにこのように地獄をもたらしたのが原子爆弾でありました。これは人間が人類史上犯した最も大きな罪の一つであります。しかし原子爆弾が長崎に落ちていなければ私はこのように存在していないのです。このことについては以前お話したことがあるかと思います。原子爆弾が落ちて原子爆弾によってこの世の地獄が長崎にもたらされなかったら私は存在していない。これは間違いのない事実です。では私はそういう人類が残した最大の負の遺産、自分の存在をそれに結びつけて生きていくのか、それとも他のものに結びつけていくのか、そのことは私の人生にとって非常に重要なことでありました。私は長崎の原爆がなければ自分の存在がないということに気がついたときに、少年の頃気づいたときに自分の存在の意味ということが全く分からなくなったことがあります。先ほども申し上げましたように、今日は宗教改革記念礼拝しています。宗教改革がなければ、ルッターがあの時に1517年に叫び出さなかったら今の自分の存在はない。またルター自身もイエス・キリストが2000年前にイスラエルの地にやっておられて十字架に血を流して私たちの罪をあがなってくださったということがなければ自分の存在はないということを強く意識した人であります。私たちはそのどこに自分の存在を置くのか、これは私たちの人生にとって、私たちが生きていく上において本当に重要なことです。宗教改革はこのことを私たちに問いかけていると思います。私たちはどこに自分の存在の基盤を置くのか、明日がですね10月31日、日本は今、なんて言うんでしたっけ、ハロウィーンで染まっていますけれども、10月31日は宗教改革記念日であります。ウィッテンベルグ大学の神学教授であったマルチン・ルーターが95箇条の提題を発表した。 ょっといろいろ調べてみますと、ルターはこの95箇条の帝題をウィッテンベルグ城の城門に貼り付けたということになっているというふうに言われていて、私もずっとそれを信じていたんですけれども、実はそれは脚色だったということが歴史家たちによっては知られているそうです。実際にはマルチン・ルターは95箇条の帝題を書いて、それを自分の神学の上司、大学の上司たちに配って、そして、公開討論会を呼びかけた。で、それがですね、当時すでに印刷業界っていうのは非常にこう、盛んになっていましたから、印刷屋さんがですね、それを吸ってあちらこちらに配って、それで大儲けをしたっていうことがあったらしいです。ただしルターが死んだ時にですね、その、弔辞を述べた人が、ルターがそのウィッテンベルク大学の城門に95箇条の帝題を貼り付けたっていう、そういう脚色のスピーチをした。でそれがこう広まったということが真相のようです。だからある意味でルターとしてはウィッテンベルク城の城門にですね、悪魔よ倒れよみたいな感じで打ちつけた、そういうような気持ち、そういう戦いの気持ちということで始めたことではなかった。むしろもっと静かな、本当に聖書が何を言ってるかを一緒に考えましょうという呼びかけであった。これは重要だと思いますね。初めから敵を意識して戦おうっていうことではなくて、本当に聖書が罪のあがないということは何なのかということを、聖書がどういうふうに言ってるのかということについて、みんなで一緒にもう一度考え直しましょうと言い始めた。それがこれだけの大きな力となって世界を変えたわけです。そこに聖霊の働きがあった。ルターの劇場とかですね、熱心、もちろんそれもありますけど、でも劇場が、激しい思いが変えたのではなくて、そこに働いた聖霊が変えてくださった。その第一に、95箇条の帝題の第一にルターは呼びかけました。私たちの主であり、死先生であるイエスキリストが、悔い改めよ、立ち返れと言われた時、彼は信じる者の全生涯が悔い改め立ち返りであることを欲したものなのであると。まず神の恵み、神様が帰ってこいって、私のところに帰ってこいって神様呼びかけてくださっているっていうことをルターは呼びかけたのです。そしてそのルターの命がけの告白っていうのは、当時、今もこれはすぐに人間はそうなりがちなんですけども、はしごの神学というものに対する、反論であったんですね。はしごの神学というのは、人間の側から天にはしごをかけて一歩一歩登っていく、神に近づいていこうとするのがはしごの神学という。例えば神に近づいて救いを得るための努力をする、修行をする、奉仕をする、献金をする、でそういうことによって神に近づいて救いを得ようとするというのは、それは自分を高めることによって救いを得る努力である。でそれは傲慢なんだ、自分の行い、自分の思い、自分の決心、そういうもので救いが得られるというふうに思うということは、傲慢の、まさに傲慢の表れである。そうではなくて、神様が私を顧みてくださっている、神様が私を顧みてくださっているということを知る、その信仰に立ち返ること、これが大切だということをルターは生涯を通して説くわけです。主が私たちを顧み、私たちの救いのために必要なことの全てをしてくださったんだ、これを聖書から彼は学ぶわけです。だからルターの宗教改革において3つ の事柄が語られています。まず第一に神の恵みのみ、神の恵みにのみによって人は救われる。それから聖書のみ、聖書のみが私たちの信仰の土台である、判断基準である。で3つ目が信仰のみで、この信仰のみっていうのは人間が頑張って信じるっていう、そういうところが強調されしすぎたために少し誤った方向に行ってしまったという部分はあったかもしれませんけれども、むしろ信仰、神キリストの真実により頼む。そこにあるのはキリストの真実が主体であって、私たちはそれに寄りかかる、私たちはそれに従属するものであるという、そういうことであります。ですからルターが宗教改革において告白したものは何だったかといったら、謙遜の世界、それは高慢の世界に対するもの、高慢の世界に対する謙遜の世界、高慢の霊に対する謙遜の霊、高慢の霊イコールサタンの霊、謙遜の霊は主イエスの霊である。私たちは謙遜の道を歩かれたキリストの霊によって、その恵みによって救われるということを彼は告白したのであります。ルターは聖書の言葉をその中心に宗教改革を進めていくわけですけれども、最近インターネットで紹介されていたバーネットという人の論文を読みました。それによるとですね、ルターがヘブライ語とギリシャ語の聖書から、当時はラテン語の聖書しかなかったんですね。世界ラテン語のヒエロニムスという人が古代に、ギリシャ語とヘブライ語からラテン語に、翻訳した聖書があって、あとはギリシャ語訳の旧約聖書もあった。で、ローマカトリックではラテン語の聖書を使ってた。だからどこに行ってもラテン語の聖書で聖書が読まれる。で、ラテン語の聖書を 今私が皆さんに向かってラテン語の聖書を読んでラテン語で説教する、どう思いますか？誰も何もわからないわけですよ。分かってるのは説教者だけ、ラテン語を勉強した人だけが分かる。だから他の人たちはラテン語で聖書を読まれてラテン語で説教されてたんです。そういう、それが宗教改革の前のヨーロッパの教会、世界中の教会の状況であったわけなんですね。それで、世界中というのはちょっと言い過ぎ、ごめんなさい、ローマカトリックの中ではそうでした。で、ルターは、聖書をギリシャ語やヘブライ語から、ドイツ語に翻訳するわけですけれども、ギリシャ語についてはいろんなことが分かっていた。ところがヘブライ語はもうイスラエルの国が滅ぼされて1500年経ってるわけですよね。で、世界中にユダヤ人たちがこう散らされて、そしてヘブライ語のネイティブスピーカーいないわけですよ。もうヘブライ語のネイティブスピーカーはいない。そうするともうその聖書を読む、その、安息日とかで聖書を読む、また家でラビの子孫たちは読んでいたと思いますけれども、そういう礼拝の中だけでしか用いられていなかったのがヘブライ、それがヘブライ語であったために、ヘブライ語の辞書なんかまともな辞書なんかないんですよ。で、ヘブライ語の、まともな文法書もなかった。で、ヘブライ語からドイツ語に翻訳したって言ったら、今の私たちの感覚で言ったらヘブライ語ドイツ語辞書みたいなのがあって、そしてヘブライ語のちゃんとした文法書があって、それを使って訳したみたいな感覚を持つかもしれませんけれども、実際にはなかったわけです。まともな文法書もない中でルターは十数年をかけてヘブライ語と格闘して、そしてドイツ語に、訳していく。 その中で彼は神様が聖書を通して人間に与えておられる導き、啓示、旧約聖書はイエス・キリストを啓示するものである、指し示すものであるということを、彼はその本当にヘブライ語と格闘することによってそれを確信を得ていくわけなんです。このようにしてルターが格闘して私たちに残してくれたもの、その上に私たちの今の信仰があるということは、私たちは本当にありがたいなと思うわけです。今日聖書の箇所、今日の聖書の箇所は御言葉がまかれるということについての、聖書の言葉が私たちにまかれるということ、まさにこの宗教改革にふさわしい箇所であろうと思います。種まきが種をまきに出ていった。で、まいているうちにある種は道端に落ちた。すると鳥がやってきてその種を食べていってしまった。で、またある種は石地の土の薄い石地に落ちた。そうすると芽をすぐに出したけれども根を張ることができずに枯れてしまった。またある種は茨の中に落ちた。ところが茨が伸びてそれを塞いでしまったので実を結ばなかった。で、ところが他の種は良い土地に落ちた。そしてそれは芽生え育って実を結び30倍60倍100倍になったとイエス様は言われました。聞く耳のあるものは聞けと。そしてイエス様はこのことについての、解き明かしをなさるわけですけれども、このように言っておられます。種まく人は御言葉をまく。で、まかれる土地、まかれるのは地ですよね。土地、土地っていうのはこれは人を意味するわけです。イエス様はアラム語やヘブライ語で話をしておられたはずですけれども、地というのはヘブライ語ではアダマですね。人のことアダムって言いますね。アダムっていうのは地から取られたからアダムという、アダマの地で作られてるからアダムという。だから地に種をまくって言ったらアダムに種をまく、そのことはすぐに聞く人たちは分かる、そういうことであるわけです。で、道端にまかれる人たちっていうのは御言葉を聞くとすぐサタンが来て彼らにまかれた御言葉を持ち去ってしまう。聖書の言葉聞いたけどもすぐにこう忘れてしまう。岩地にまかれるというのは御言葉を聞くとすぐに喜んで受け入れるけれども根を張らないでただしばらく続くだけ。それで御言葉のために困難や迫害が起こるとすぐにつまずいてしまう人たち。で、もう一人の一つの茨の中にまかれるというのは御言葉を聞いてはいるけれども世の心遣いや富の惑わし、その他いろいろな欲望が入り込んできて御言葉を防ぐので実を結ばない、そういう人たち。で、良い土地にまかれるというのは御言葉を聞いて受け入れ30倍60倍100倍の実を結ぶ人たちですと言われている。これを聞いて皆さんどのように感じるでしょうか。私はどれだろうか、私はどれだろうかって言って自らこう顧みる、それは大切だと思います。ところがあの人はどれかなって言い出したらこれは非常に問題ではあると思います。でもそういうふうにならないなってしまうことがあるということは残念なことではあるわけですね。だから私たちイエス様がここで何を言っておられるのか、イエス様が他の聖書の箇所で言っておられることと合わせてイエス様が何を、このことを通して語っておられるかということを知ることが本当に必要であろうと、そのように思います。まず実とは何かですね。 まず御とは何かということをやはり私たちは知ることが必要です。良い土地に落ちた種は実を出し育って30倍60倍100倍の実となった。実となる神の言葉が実となる。神の言葉が実となるということはどういうことか。実というのは人の食料となるものですよね。小麦であれ米であれ食料となる。つまり私たちの中で育って大きくなって実った神の言葉は他の人たちの食料となる、他の人たちを生かすものとなる。私たちの中に実るものが他の人たちの食料となる、命となる。そしてそれはまた他の人の心の中に植え付けられて、その人の中ので種と植え付けられる種となっていくという、そういうものですね。ガラテヤ人の手紙にこういう言葉が書いてあります。肉の行いは明白であって、つまりこれは罪の実ですね。罪の実、肉の行いは明白であって次のようなものです。不貧困、汚れ、公職、偶像礼拝、魔術、敵意、争い、そねみ、憤り、党派心、分裂、分派、妬み、酩酊、遊興、こういった類のものです。前にもあらかじめ言っていたように、私は今もあなた方にあらかじめ言っておきます。こんなことをしている者たちが神の国を相続することはありません。しかし御霊の実は愛、喜び、平安、寛容、親切、善意、誠実、柔和、自制です。このようなものを禁じる立法はありません。キリストイエスにつく者は自分の肉をさまざまな欲情や欲望とともに十字架につけてしまったのですとパウロは言っています。御霊の実、神の言葉の実が私たちの種が私たちの心に植え付けられたら、それが愛として結実し、喜びとして結実し、平安として寛容、親切、善意、誠実、柔和、自制、イエス様の中に満ちていた人格、喜び、そういったものが私たちのうちに結実するっていうんです。そしてそれは私たちと関わってくださる人たちの命となる、私たちと関わってくれる人たちを生かすものとなる。そして私たちのが聖書から聞いてその人たちに伝える聖書の言葉がその人たちの心の中に種として植え付けられていくようになる、このように言ってくださっている。私たちはこの聖書の言葉を聞いてですね、最後に、今日、最後のところでイエス様がねこういうふうに言っておられますね。持っている人はさらに与えられて、持たない人は持っているものまでも取り上げられてしまいます。でこれ聖書の言葉をちゃんと持ってなかったら、今持ってると思ってるとも、ものまでも取り去られてしまうのかなっていうふうに、まあ、思いますよね。それは一方で確かかもしれません。しかしイエス様はここで言われていることはそのことだけではないと思います。でなぜかというと21節にこう言われている。明かりを持ってくるのはマスの下や寝台の下に置くためでしょうか、食台の上に置くためではありませんか。隠れているものは必ず現れるためであり、覆い隠されているものは明らかにされるためですとある。つまりこれ聖書の言葉だけじゃないですよ。悪い言葉、人を滅ぼすような言葉が心の中にあると植え付けられる、それを植え付ける悪魔の働きがありますね。人を滅ぼすような言葉を人に植え付ける働きがある。で、それも必ず明らかにされる。それをうちに持っていたら、それが自分の内側で増幅してどんどんどんどんどんどん増えていってしまうっていうのも、それは確かにそうですね。だから一方で神の言葉、聖書の言葉が自分の中に植え付けられていくと、それが大きくなっていって、どんどんどんどん大きくなって人を生かすようになっていく。だからイエス様言われた、あなたが聞くその言葉に注意せよと。 あなたはどの言葉を聞いているのか、それは重要だということをイエス様はおっしゃっています。そしてもう一つ、私たちがこの聖書の箇所を聞いて不必要に不安にならないために必要なことがあります。それは何かというと、イエス様は言われた、私は誠のブドウの木、私の父は農夫であると言ってくださったのであります。私の父は農夫であるとおっしゃった。先ほどご一緒に詩編の65編を読みました。その中に神様がどういうふうにしてくださるかということが書いてありましたね。イエス様はこのことを当然のことながらよく知っておられ、よく覚えておられたに違いない。なんて書いてあるか、詩編の65編の9節ですけれども、ダビデは告白しました。あなたは地を訪れ水を注ぎ、これを大いに豊かにされます。神の川は水で満ちています。あなたはこうして地の下ごしらえをし、彼らの穀物を作ってくださいます。地のあぜ水を水で満たし、その畝をならし、夕立ちで地を柔らかにし、その成長を祝福されます。あなたはその年に御恵みの冠をかぶらせ、あなたの通られた後には油が滴っています。神様はこうやって地を豊かに耕して、水を注いで地を整えて収穫を与えてくださる方だ。イエス様はこの神様のことを、私の父は農夫であると語ってくださっています。どうでしょうか、良い土地とイエス様もおっしゃいましたけれども、農夫が耕さずに良い土地になったところなんてあるんでしょうか。土地なんてほっとくとすぐに草ぼうぼうになります。そこに良い土地があるということは、そこに農夫の手が入っているということの証であります。私は皆さんご存知の通り、数年前に土地を買って家を建てました。家を建てた後に、庭にですね、いろんな木を買ってきて植えました。しかし買ってきた木のすべてがやがて枯れていきました。どうしてかというと、庭を少し掘るとですね、こんな大きな塊のコンクリートの塊とか、あとはもう本当に臭いヘドロのような土、どっかの産業廃棄物を持ってきて埋めたような、そういう土地であったわけです。もうちょっと掘ったらもうこんなコンクリートの塊がもうゴロゴロ出てきた、そういう土地でした。で、私は掘り返してですね、庭の土を全部掘り返して、そして、ホームセンターから買ってきた土で全部入れ替えました。そしたら今は綺麗な花が咲いています。良い土地、イエス様もおっしゃったけれども、私の父は農夫であると言われた、その農夫である神様が耕したからいい土地になったんです。初めからいい土地なんてないんです。だから今私はどうなんだろう、私の心には石があるな、大きな石があるな、私の心は茨で覆われてるなって思うことがあるかもしれません。しかしその時に、自分でどんなに頑張っても自分で自分の石を取り除けることは土はできないんです。どんなに自分で頑張っても自分の茨を自分で取り払うことは土にはできないんです。それこそ自分で取り払おうとするのははしごの神学ですね。さっき言った土がある、この石がある、茨がある、世の心遣いでいっぱいである、欲望が紛れ込んでくる、そういう時に私たちに必要なことは何かって言ったら、神様、私に手を伸ばして、 私の心の中の石を取り去ってください、この茨を取り払ってくださいと神様に向かってお願いすることなんです。今は石があるかもしれない、今は茨があるかもしれない、しかし神様はそこに手を入れてくださる。そして私たちもやがて良い土地となっていくのです。神様はそこに種をまいて豊かに実らせてくださる。このことを私たちは心に覚えたいです。でまた来週この続きの話をしますけれども、神様は私たちの心の中に植えた種が必ず大きくなることをそのように計画して導いてくださいます。ですからどうぞ皆さん、心の中に石がある、茨があると思うとき、私たちは失望してはいけません。神様が農夫だからです。主イエス様も言われました、我は誠の葡萄の木、私の父は農夫である。農夫である方が私たち一人一人に、私たち一人一人のところに入ってきてくださる、耕してくださる、悪いものを取り去ってくださる、このことを信頼して今日共にお祈りをしたいと思います。お祈りをしましょう。天のお父様、今日この時をお導きくださりありがとうございます。私たちの心にはまだ石もあります、茨もあります。しかし主様、天のお父様、どうぞ私たちのこの土地の中にあなたご自身が入ってきてください。石を取り除いてください、茨を取り払ってください。そして豊かに耕し、あなたの御言葉の種をさらに深く植え付けてくださいますようにお願いいたします。私たちは自分自身では自分を整えることができない、そういうものですが、あなたをお迎えしたいと思います。どうぞあなたが入ってきて、あなたが整えたいと思うそのような畑に私たちを作り変えていってください。感謝してイエス様の尊いお名前によりお祈りします。アーメン。